改めましておはようございます。金曜日、おとといですが、先ほど司法にもありましたけれども、バイクミッションというですね、バイクで日本中を回って伝道している方々が広島にも来てくださいました。日本中、本当に沖縄から北海道の端っこまでバイクで走られるそうですけど、なんかバイクで走ってると、なんかさぞかし爽やかで気持ちいいだろうなと思っておりましたけれども、さすがの、肉体派のですね、体育系のアーサー・ホーランド先生、大変くたびれ果てておりました。これはやっぱ大変なんだろうな、あとこのまま続くんかいなと思って見てましたけれども、まあ十字架担いで日本縦断した人ですからね、まだ乗り物乗ってる分だけ楽だって言ってましたけども、本当に変わった人がいるなと思ってましたが、開口一番の私にですね、先生、今回の僕のこのチームのモットーは何かというと、裁かないことだって言ってました。なんで開口一番私にそんなこと言うかなと思いましたけども、とにかく裁かないことだ、お互いの、信仰以外のことですね、そのイエス様を信じているということは共通で、その他にはいろいろ違いが、当然あるけれども、そういうことはもう一切裁かないことだとこう言ってましたね。これぞまさにクリスチャンということが言えると思います。クリスチャンというのはどういう人かということを定義するとすればですね、私も常々言っておりますが、それは人を裁かない人、キリストを信じているというのはどういうことかというと、キリストによって許されたことを信じているわけですから、人を許すことですよね。人を裁いてしまうということは、これは自分が許されたということが分かってないということ、そういう方はもう一度十字架のもとにひれ伏さなければならない。人を裁かない、クリスチャンというのは何かというと、人を裁かないということなんです。よろしいですね、皆さん、人を裁いちゃいけません。違うということと悪いということは一緒にしちゃいけない。絶対に誰かは私と違う、この人は私とは違う、でも違うことが悪いことではないんですね。違うことを悪いこととすることが裁くということでありまして、イエス・キリストが最もお嫌いになったことであります。あの人は悪い、あの人はこんなことが悪い、こんなことは気に入らないと言ってですね、裁く、また裁き合う、これぞ最も醜いことで、人間の罪であります。そういうことをしないというのを、このバイクミッションのポリシーだと言ってました。彼もいろんなところでいろんな集会をやってますのでね、さぞかし裁かれてるんだろうなと思って、その話は聞いてましたけどもね、だいぶ肩に力入ってましたけど。さて、もうほとんどお昼の時間に近づいておりますが、今日は素晴らしいお証も聞かせていただいてですね、これ以上何をと思うんですが、やっぱり聖書を開かないじゃですね、1週間始めちゃいけませんので、聖書を開きたいと思いますが、今日はホセア書というところですね、旧約聖書の後ろの方のホセア書1352ページ、ホセア書という旧約聖書の預言書でありますが、この中からお話をしたいと思います。ホセア書の一章の一節から九節までをまずお読みいたします。ユダの王ウジヤ、ヨタ、バンハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ペーリの子ホセアにあった主の言葉、主がホセアに語り始められた時、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ、この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだ。そこで彼は行って、ディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。 主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレエルと名付けよ。しばらくして私はイズレエルの地をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日私はイズレエルの谷でイスラエルの弓を折る。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。ゴメルはロルハマを乳離れさせてから身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子をロアミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。ここまでにいたします。預言者というと、神様の言葉を聞いてそれを語る、主の言葉があったとかいうようなことで書き出しが大体あるわけですね。あるいはまた預言者として神様に召される時には幻を見たりして、イザヤとかエゼキエル、エレミア、そうでしたけれども、非常に不思議な体験をしてですね、その体験を通して、まあ、神様に仕える、そういう、まあ仕事をするのが一般的なんですけれども、このホセアという人は、その預言者としての最初の仕事は何であったかというと、姦淫の女ゴメルというこの女性、ゴメルという女性と結婚しなさいというのが、これが預言者としての仕事始めでありました。この人は、このゴメルという女は、まあ、ここに姦淫の女と書いてありますけれども、まあ、非常に不思議な女性であった。一説によると彼女は、まあ、売春婦ではなかっただろうかとかいうふうな言われ方をしております。まあ、いずれにいたしましても、何と言いますかね、この不死だらというかね、あんまりこの辺詳しく説明をするとですね、ちょっと品がなくなるのであんまりやりませんが、まあ大体皆さん想像していたらいいと思いますが、でこのホセアという人はおそらく、まあ、結婚前のね、20歳か 20代の青年であったと思うんですよ。で彼は、まあ、神様にね忠実な人であったことは間違いない。預言者として召されるわけですから。当時このイスラエルは偶像礼拝が非常に盛んでありまして、まあ、ほとんどの人はもう偶像礼拝にふけっていて、朝から晩までとにかくいろんな神様に礼拝をすると、捧げ物をするとか、踊りを踊るとか、集会をするとか、なんかそんなことでありまして、ところがおそらくこのホセアはそういうものを嫌ってですね、彼は神様に対する信仰を貫いていたわけであります。しかしその神様に熱心であったホセアを神はあえて選んで、もうどうしようもないくしだらな女をと結婚しなさいと言われたんですね。ホセアにとってはこれは青天の霹靂というか、彼にとっては本当に苦しい決断を迫られる神様からの命令であったと思います。はいはい分かりましたと言ってできるようなことではありません。でも彼は神様の命令に対してそれを素直に受けてですね、このゴメル、まあ、名前からしてなんか、響きが悪いですね、ゴメルなんてな不思議なもんで、イスラエル聖書に出てくるこの悪い、特に女性の方の悪い人は名前が大体悪いですね、ヘブル語なんで全然関係ないんですけど、なんか響きが悪い、そう思って読んでるからかどうか分かりませんけど、ゴメルなんて名前で。でもホセアはこの女性と、まあ、結婚をするわけです。しかし彼の苦しみはそれで終わりませんでね、それだけでもあんまりしたくないことですが、あんまりというか、まあしたくないことですけれども、神様の命令だから結婚した。でそのゴメルと間に子供が生まれたんですね。まあ、ホセアにしてみれば、子供が生まれたから少しはこの女も落ち着いてくれるかなというふうな 気持ちもあったかもしれません。しかし神様はその生まれた子供に変な名前をつけろと命令をされるわけです。最初の子供はイズレールという、長男イズレールという名前でありますが、このイズレールというのはエフという人が大量虐殺をやったところなんですね。王様の子供70人殺してその首を晒したというところ、ひどい場所、大量虐殺、アウシュビッツみたいなんですね。長男の名前はアウシュビッツだ。絶対つけたくないですよ、そんな名前、ね、本当に反戦家でもつけたくないと思いますよ。それは そういう名前をつけなさい。それはやがてイスラエルは、イスラエルの国自体が最後は滅ぼされてですね、この無ごたらしい最後を遂げるようになるということを、まあ、暗示している意味なので。2番目にまた子供が生まれました。今度は女の子で、この子の名前はロ・ルハマという、ロ・ルハマという、ルハマというのはですね、愛されるという名前で、いい名前なんです、ね、愛子ちゃんとか愛ちゃんとか、そういう名前、ね、愛、いい名前ですよね。ところがその上にロというのがついてる。ロというのはノーという意味です。愛されない、愛されないという、ひどい名前ですね。自分の子供に名前をつけるというのは親にとっては嬉しいことですよ。それはもう、私なんかいまだに自分の名前の子供の名前を呼ぶの嬉しいですからね。私のつけた名前をこの子がね呼んでいる、自己紹介して自分の名前堀川拓なんて言ってくれるとですね、ああいいなと思って、いい名前だななんて思ってですね、自画自賛をしているわけでありますが、神様はホセアにですね、最初に生まれた可愛い女の子に愛されないちゃんという名前をつけなさい。神様、それはないじゃないですか。でもその意味は、イスラエルは甚だしい偶像礼拝、神様を裏切っているから、やがて神から愛されなくなる。そのことをお前が子供の名前を呼ぶたびに近所の人に教えるんだ、そういうことなんです。おい、愛されない子、愛されない子って呼ぶわけですからね。みんなは変な名前つけやがったなと思いながらも、いや、これは神様からのメッセージだ、まあ、前のエゼキエルの時もそうでしたけどね、預言者というのはただ神の言葉を伝えるだけじゃないんですね。やっぱり神の心を伝える、それが彼らの仕事ですから。そして3番目に生まれた子供は、今度はロ・アミという、これもロがついてるか分かりますけどね、アミというのは私の民、私の子供という意味なんです。これ我が子という、我が愛する子という意味なんです。その上にロがついてます。我が愛する子ではないという、私の子じゃないという意味、変な名前ですね。これもね、お前は私の子じゃない、お前は私の子じゃないと呼ぶんですよ、自分の子供。そんな理不尽なことないですよね。でもそれは神様がその名前を呼ぶことを通してですね、イスラエルの人たちに、お前たちはもう私の子じゃない、もう私の民ではないということを、まあ伝える。そのためにこんな変な名前を、まあ、つけられた、つけなさいと言われたんですね。カインの女ゴメル、札付きの悪女ゴメルと結婚しただけでも嫌なのに、せっかく生まれた子供たちには、虐殺の名前をつけたり、愛されない子ちゃんと言われたりですね、私の子じゃないなんて名前をつけなさい。ホセアはかわいそうであり、本当につくづく預言者じゃなかったよかったなと思いますね。まあでもこのホセアの一連の出来事というのは、神様はこれを通してですね、イスラエルの人たちに対して、まあ、メッセージを送られた。まあ、ゴメルは不思議な女であったとありますけれども、これはまさにイスラエルそのものを表している。ご存じと思いますけれども、この神様はイスラエルの民をと自分の関係をですね、ご自分の関係を結婚の関係に例えられました。主人と奴隷じゃなくて結婚関係、対等な関係ということですね。これは人間ですよ、相手は人間だけども、神様はイスラエル人を自分の妻と呼ばれたんです。 愛する妻と呼ばれた。可愛い妻と呼ばれたんです。ところがこの愛する可愛い妻イスラエルはですね、もう自分以外のいろんな神々を、矢をよろずの神々を作って拝んでいる。神様にとってこれはですね、しょうがないな、お前ら好きにやってろっていうように見ていられることではなかったんです。これはちょうど人間が自分の愛する人が他の人に心を移したら心が痛む、それと同じように神様もものすごく心が痛んでるんだということをですね、表しているんです。神様は神だからね、人間が何しようと心痛まないんじゃないかなと思ったら大間違いなんです。私たちは神の形を持ってるんです。人間は神の形を持ってるんです。神の形を持ってるから誰かを愛することもできるんです。でも人間の愛は小さいですね。神の形を持ってるから悲しむんです。つまり神の悲しみというのは、人間の悲しみも大きいけれども、神の悲しみはもっと大きいんです。喜びも大きいし、神というのは私たちの持っているもののその完全形ですからね。私たちが愛するものに裏切られたら悲しむように、神は自分の選んだイスラエルの民が自分を裏切ることを本当に心から悲しんでおられた。心が痛んでおられた。だからそのことをですね、分かってもらいたい、イスラエルのために分かってもらうために、まずホセアにその経験をさせて、その神の痛みをホセアに分からせ、そしてホセアの言葉を通してユダヤの人々に伝えようとされたんです。そしてそれだけではありませんで、ユダヤ人がこのように神様を裏切り続けたら、神様とイスラエル人、神様がイスラエル人を選ばれたのはですね、彼らとの関係を通して豊かな祝福をイスラエル人だけではない世界のために送ろうとされたんです、ね、愛の実を結ばせようとした。ところがユダヤ人が神を裏切り続けるもんだから、その結果何が生まれるかというと、それはここにあるように最後は破滅であったり、愛されないことであったり、神から見捨てられる、そういう悲しい結果になると。神様は人間を男と女にお作りになって、これが結婚をして幸せの実を結ぶようにされたんです。ところがどちらかがどちらかを裏切ったらどうなるか、その実は破滅ですよね。聖書、実を見れば分かるとか言ってますけどもね。だからイスラエルと神様の関係によって、こういう破滅の実が、愛のない実が生まれてきている、そういうことを言われたわけです。ところがホセアの苦しみはこれで終わりませんでした。ここまででも大変なことなんですけれども、3章を開いていただくと、3章の1節から3節までお読みいたしますが、主は私に仰せられた。再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられると、おられるように。これは今日の御言葉として書いてあるんですが、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。私は彼女に言った。これから長く私のところにとどまって、もう勧誘したり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。ゴメルはですね、3人の子供を産んだ後でまたどっか行ってしまったんです。そのままうちにね、この落ち着いて、まあ過去は過去として、でも子供も3人生まれたし、神様のそういうメッセージも聞いたから少しはまともになって落ち着いてくれるかなと思ったら、とんでもない、またですね、身を持ち崩して、まあ売春をするようになったか、あるいはどこかで囲われたか分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもホセアの元から離れてしまった。私がホセアだったらもうせいせいしてですね、やれやれ、ね、これでやっと私も人並みの暮らしができるわいと思うとこだと思うんですが、3節に、3章の1節にあるように、夫に愛されていながら貫通している女と書いてあるんですね。ホセアは まあ、ゴメルのことをね、愛しているんです。偉い人ですね、そういう意味では。で、神様はこのゴメルを愛せよと言われた。この女を愛せよと言われたんですね。行って買ってこいと言われたんじゃないんです。買い取ってこいと言われたんじゃない。愛せよと言われた。あなたの愛をこの女に示しなさいと言われた。で、ホセアがこのゴメルに向けた、対して表した愛というのは、彼女を買い取ることだった。彼女を買い取ったということは、おそらく女奴隷かなんか、奴隷かなんかで売られてるんですね。まあ、いろんなことがあって、最終的にそういう身の上になってしまっただろうと思います。だから連れて帰ろうと思ってもですね、もう、お金を払わないと連れて帰れない、そういう状態になっている。そこで彼は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取ったと書いてある。これは奴隷一人の、まあ、値段というふうに言われているんですね。まあ、銀30枚が奴隷の値段というふうに書いてあるんですけど、よく他のところにもあるんですけどもね、まあ、もしかしたらホセアは銀30枚持ってなかったのかもしれない。で、僕は彼はね、農夫だと思うんですよ。この後ろの方のね、ホセア書を読んでると、いろいろこの農業の話とか植物や動物の話いっぱい出てくるんですね。だからどうも彼はやっぱり農業に携わっている人だったような気がする。で、大麦を蓄えていた、その蓄えていた大麦も出してですね、銀と大麦を持ってって、これでなんとか、これは私の女房だから入家したいと言って、ゴメルを連れて帰るわけです。まあ、彼の全財産だったと思いますね。自分を、まあ、もともとそういう女であった。でも結婚してやったんでしょう、ある意味では、ホセアはね。結婚してやったんでしょう。で、子供が生まれてね、幸せにしてやろうとしてたんでしょう。やったという言い方もよくないです。まあ、そういう気持ちになりますわね。だけどもそのホセアから逃げてったんですから、ゴメルはもう身を持ち崩して最後どっかでのたれ死にしてもいいような女ですよ。ところが神様が、あの女を愛しなさいと言われて、彼は全財産を吐き出してゴメルを連れて帰る。そして何と言ったか、彼女に対して彼は何と言ったか、3節、これから長く私のところにとどまって、もう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう、これから長く私のところにとどまっていてほしいと言ってるんですね。お前嫌ならもうどっか行ってもいいぞ、で神様が言うからな、俺はお前身請けしてやったけどな、もう明日でもいいからどっか出てってくれなんてことは言ってる。これから長く私のところにとどまって、ただしね、もう勧誘したり他の男と通じちゃいけないよ。彼はこれはなんかこう法律的に言ってるわけじゃないんですね。彼の気持ちですから。彼はやはりゴメルを愛してるんです。ゴメルが可愛いか、ゴメルが大切だから、そういう気持ちでもって言ってるんです。そして私もあなたにそうしようと言ってる。ホセアは当然そうしてるんですけれども、これは夫婦の関係、対等な関係を表していることは、そんなにもうひどくなった女ですからね、夫婦だとは言ってもね、奴隷同然でもいいかなと思うんですけど、そうじゃないです。ホセアはあなたもそうしてくれたら私もそうしよう。あくまでも彼はこのホセア、ゴメルと対等の関係を持とうとしてるんですね。で、このことは神様がイスラエル人に対して持っておられる気持ちを表している出来事なのであります。イスラエルは、甚だしい偶像礼拝の結果、最後は滅びてしまうんですね。だけどもやがて神様は犠牲を払って彼らを連れ戻し、ね、補修の力連れ戻しましょうという、そういう予言をここにしておられるわけです。しかしこれはあくまでもイスラエルと神様のだけの話かというと、そうじゃないんですね。旧約聖書を読むときに私たちが気をつけなければならないのは、これはイスラエル人と神様の話だと思って読んじゃいけないんです。事実は確かにそうなんですけれども、これはあくまでもイスラエルとかユダとかいうのは私たち自身なんです。神はこの旧約の時代、イスラエル人を通してご自分のことを掲示されたんです。 だから神がイスラエルに向けておられるその気持ちや言葉というのは、私たち全人類に向けられているものなんです。まあ、イスラエル人はね、この偶像礼拝、甚だしい偶像礼拝、本当にこいつらひどいやつだな、神様こんなに愛してくださってるのにね、いろいろよくしてくださってるのにと思いますよね、読んでてね、また罪を犯したなんて書いてあって、もう偶像礼拝やめればいいのにと思うんですけれども、実はこれはですね、私たち人類の代表なんです。イスラエル人は彼らが特別に悪いから選ばれたわけでも、特別にいいから選ばれたわけでもないんです。人類の代表として、サンプルとして選ばれたんです。だから仮にユダヤ人の代わりに日本人が選ばれたとしても、おそらく全く同じ結果になった。イギリス人が選ばれても、アフリカの人が選ばれても、みんな同じ結果になったはずなんです。神は、私たち人間が神を裏切る存在であるということを最初から知っておられるんです。会員の女というのはですね、つまりこれは全ての人に当てはまることなんです。私たちはみんな神を裏切るものなんです。みんな神の心にはそぐわないんです。みんな神に忠節を尽くせないんです。みんな神を悲しませている、神の期待を裏切っている。だけれども、神はそのようなものと結婚すると言われた。そのようなものを対等な立場で関係を持とうと言われた。契約をしようと言われている。奴隷と主人の関係じゃないんですよ。夫と妻の関係。そして仮に私たちが裏切ったとしても、神様はそのように私たちを愛していてくださるということを知りながら、ゴミラはそうでしたね。ホセアが愛しているということを知りながら裏切ったんですよ。我々もそうなんです。神が私たちを愛しているということを知りながら、やっぱり神様を裏切るでしょう。神様の御心に 100% そぐうことはできますか？できないんですよ。神様は私たちを愛しているっていうんだったらですね、もう神様一筋でね、いけるか、絶対いけないんです。ダメなんです。裏切ってしまうんです。悲しませてるんです。神様はね、悲しんでるんです。神は悲しむ方なんです。痛む方なんです。神は、私たちが前に話しましたけれども、神はですね、妬む神、嫉妬する神というですね、神は私たちが他の神々、他のものに目を奪われて行くことを喜んでおられません。悲しんでおられます。苦しんでおられます。辛い思いをしておられる。だけれども、私たちが神を裏切ってもですね、最大の犠牲を払って、またもう一度私たちのところに、神様は自分のもとに連れてきてくださる神様なんですよ。人間の愛はそうじゃないですよ。人間の愛は確かに一生懸命愛してるけれども、自分を裏切ったらもう終わりなんですよ。確かに聖書はそう言ってるんです。離婚していい理由は何かというと、相手の不貞だと聖書は言ってるんです。不貞したらすぐに離婚しなさいということじゃないですよ。そういう場合には仕方がないと言ってるんです。イエス様もそう言われてるんです。それは仕方がないことだと。でも神様はそういう人間に対しても、じゃあもうお前は終わりだって言ってお見捨てにならない。そして私たちが神から離れた結果、罪の中にいてですね、もうがんじがらめ でどうしようもない状況でいるとき、でもそれは自分の責任でしょ。私たちが神を捨てたから、神から離れたから、神の御旨を忘れてしまったから、神を捨てたから、神はこうしろと言われるのをこうしないでいたから、結果私たちはもう身動き取れない状況になっていくわけじゃないですか、ね、自分の責任なんでしょ。自分で刈り取らなきゃいけないんでしょ。でも神はその刈り取りを自分がされるんですよ。その刈り取りこそまさにイエス・キリストなんです。イエス・キリストは私たちの失敗を、私たちのミスを、私たちの不貞を、私たちの裏切りを全部背負ってくださいました。私があなたの身代わりとしてそれを全部引き受けるから、あなたは神のもとに帰りなさいと言われました。 銀15シェケルと大麦1ホメル半で、ホセアはこのゴメルを買い取るんですけれども、まあ、一説によると大麦1ホメル半というのは、おそらくこれも銀15シェケルと同じぐらいの値だろうと。そういうことになると、まあ銀30シェケル分ということになるわけですが、キリストが売られた、ね、ユダに裏切られて、ユダが受け取った報酬は銀30枚なんですね。ちょっとよくできすぎてる話ですけれども、まあでも、なんかね、そういうつながりもあるのかもしれません。でもイエス様は神を裏切り、また人を裏切って、自らが本当にどうしようもないところまで行ってしまっている私たちを、もう一度、いや何度でも連れ戻してください。仏の顔は何度って言いますかね、三度ですか。キリストの顔は70倍じゃ足りないんでしょあ、愛の深さが違うんです。もう基本的に全然違うんです。私たちが裏切っても裏切っても、そして裏切った結果、どれほど私たちがもうどうしようもない状況になってもですね、また何度でも私のところへ来なさい。そしてその時に、これから長く私のところに留まっていて、もう勧誘したり他の男と通じたりしてはならない、もう私を裏切りなさんなよと言われるんです。イエス様がね、会員の女、現場で捕まった女が石投げられそうになった時に、罪のないものから石を投げろと言われてね、あの時何て言われました？もう行っていいよと言われなかったんですよ、ね、もう罪を犯さないでいなさいと言われたんです。罪を犯さないこと、神を裏切らないことは必要なんです。なぜならば神は私たちを愛しておられるからです。神は私たちを一人一人を大切に思っておられるから、罪を犯すことによって私たちが苦しむことを見ていられないんです。神はね、裏切るそのことが嫌なんじゃないんです。違うんです。罪を犯すことが嫌なんじゃないんです。罪を犯すということは人間が不幸になることだから、だから嫌なんです。だから罪を犯すなよと言われるんです。幸せでいてもらいたいから罪を犯すなよと言われるんです。でも私はあなたを私のそばにいつまでもいてほしいと言われる。素晴らしい、これ神様のですね、広さですね、愛の広さ。いつまでも私と男にとどまっていなさい。裏切る、神様から離れてしまう、身を持ち崩してどうしようもない状況になってしまう、その時神はまた私たちのところに来て代価を払って買い取ってください。そして私のところにとどまってください。それ繰り返しです。ゴメルというのはですね、変な名前だと言いましたけどね、これは本当は私たちの名前を入れなきゃいけないんです。皆さんの名前を入れて読んでください。ここに全部黒でゴメルというのを消してですね、ヒロシってこう書いて、ね、まあ男の人はホセアを女にしなきゃいけない、ちょっとうまくいかないんですけどね、まあでもそういうことですよ。これ読んだ時に、あ、ゴメルなんて変なやつだなと思ったでしょう。ホセアもかわいそうだな、こんなんと結婚させられると思ったでしょう。違うんですよ、これ私たちなんですよ。私たちと神様なんです。神様は私たちがゴメルであるということを知りながら結婚し、ゴメルであるということを知りながら、そこ共に人生を歩み、子供を産み、ゴメルであるということを知りながら、また何度裏切ってもご自分の最高の代価であるキリストを払って買い取ってくださる。私たちの夫はホセアなんです。感謝ですね。アーメン。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのような本当に不忠実な、身勝手な、自分勝手で、あなたをいつも裏切り続けているようなものをも愛してくださるのでありましょうか。お見捨てにならない、また何度でも自分の手元に引き戻してください。
主よ、あなたはなんと愛の深い方でありましょう。いや、あなたの愛はなんと深く広く、私たちの想像をはるかに超えて偉大なものでありましょうか。今この愛で包まれておりますことを感謝いたします。私たちはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても本当に罪深いものであります。本当に神様はあなたを悲しませ続けております。生きるということは神を悲しませることであります。しかし、あなたは私たちをお見捨てになりません。あなたの愛は昨日も今日も永遠に変わることなく私たちを包んでいてくださること、本当に感謝をいたします。願わくばあなたを悲しませることが少しでも少なくなって、またあなたのとのこの契約の関係、あなたと共に歩む人生において、呪いの実ではない、破滅の実ではない、喜びと平安の実を結ぶことができますように、少しでもあなたに喜んでいただける伴侶となれますように、心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。